情熱ものづくりハイスクール DJ の工作です。毎週月曜日から金曜日までのこの時間では、山梨県内の工業系高校に通うものづくり高校生にスポットを当てて、学生たちのものづくりへの熱い思いをご紹介していきます。さあ、今日は山梨県立清修高校のものづくり高校生の登場となります。清修高校は2020年4月に開校した山梨県公立高校を初にして唯一の単位制総合制高校です。松尾商業高校、市川高校、京南高校、3つの築いてきた力を引き継ぎ生かし、商業科、普通科、工業科の3科を備えています。中でも工業科では機械工学科と土木工学科の2つの科に分かれて、日々専門知識、技術、技能の取得に励んでいます。さあ、今日は土木工学科の学生にお話をお伺いしていきます。まずは自己紹介をお願いします。
土木工学科、中村もみじです。
そして
土木工学科、藤原桃香です。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、まずお二人は何年生ですか？
3年生です。
3年生
です。
はい、3年間ね、まあ、まだ卒業まで時間はありますけども、全然ね、はい、学んできたことをいろいろ聞きたいんですけども、何をどんな感じで学んできたんでしょうか。まずは中村もみじさん。
土木工学科では土木現場に必要な知識と技術を学んでおり、日々土木科の先生たちと一緒に学んでおります。
うん、なんか思い出に残ってるなんか授業とかありますか？
はい、土木工学科では、現場見学などに行くことがあるのですが、はい、その中でも宮城の震災跡地の、はい、見学に行ったことが特に思い出に残っております。
なるほど。東日本大震災から間もなく12年という、ね、月日が流れるということなんですけども、宮城のどこ行ったんですか？
宮城の
南三陸町あたり、宮城の南三陸町に行ったわけですね。はいはい、あそこにもね、本当に大きな津波がやってきて、町がもうだいぶ変わって、かさ上げということで、もう10メートル以上の町がかさ上げされているような状態で、そこでね、今本当に生まれ変わるかのようにこうちょっといろいろできてきてますけども、行ってみてどうだったんですか？
いや、実際、はい、震災が起こった時は自分たちは幼稚園、うん、保育園の時だったので、
そっか、
あまり記憶が残ってないんですけど、うん、実際もう震災たちに見に行った時、津波の、まあ、脅威とか、うん、被害がもう目に見えて分かって、とても恐怖を実感しました。
うん、ね、実際にああいうことが世の中でね起こったということね、防災庁舎がね、震災遺構で残っていて、ね、ああいうのを見ると、あ、ここまで津波来たんだみたいなね、そういう心に刻まれたと思いますけども、でもやっぱりね、せっかく作ったものはやっぱ自然の力ってすごいよね。
はい、
ね、でもね、今度一帯に防潮堤とかができてね、今度来るって言われている、また来るかもしれないって言われているね、そういった災害に備えているということですけども、さあ、代わって藤原桃香さん、学んできたことで何か心に残っていることありますか？
最近で言うと、うん、ICT の現場を見に行ったんですけど、
はい、
昔のイメージだとやはり人の手で行うことがあるので、
はい、
時間がかかったりとか、その人命とかがの怖さみたいなのがあったんですけど、うん、
はい、
ICT 化することによって、作業がスムーズに行うこともできるし、うん、危険性がなくなることがあるので、うん、そういうところがすごいなと感じました。
なるほど。 ICT というのはどういう技術ですか？
なんかインターネットとか、はい、GPS の衛星などを使って、うん、
はい、
位置情報や掘削するときなど、うん、
はい、
細かく数値を入れることによって、はい、正確に作業とかができるような、
こっち目を掘削していくみたいな
とか、そういういろいろなことが正確に、あとスムーズに行える技術かなと思います。
うん、なるほどね。
はい、
まあ、これまではこう人がこういろいろ測りながらこうやってたことが、
はい、
今やもうそういうコンピューターがやっていくみたいなことなんですね。
はい、
そう学んでるんだ、はい、すごいですね。
ありがとうございます。
でもね、最近は本当に女性の方がそういう、なんでしょう、こう、まあ、土木とかもそうですけども、どんどんどんどん入り込んでいってっていうところなんですけど、やってみて昔からそういうあれですか、 中村さんはそういう土木系のこと興味あったんですか？
はい、昔から、構造物とかを見るのが好きで、
うん、
いやだんだん自分もこの構造物の現場とかに携わりたいなと思いました、思っておりました。
ね、でも実際にだってこれ大人になって物作ったらそれが作品として街に残るってすごいことだよね。
はい、はい、
そこだって通るたびこれ私が作ったんだよって言えるってすごくないですか？
すごいです。
すごいよね。
はい、
ね、そして、藤原さんは、
はい、
昔から興味あったんですか、そういう作ることとか？
はい、はい、あるドラマを見て、そのドラマの中に当たり前を作る仕事っていうセリフがあって、うん、そう考えると電気を通ってるのとか道路を走れるのとかは、うん、あの誰かが作業をしてるからっていうことに気づいて、そういう当たり前を作ってるもの仕事っていうのが土木っていうのを知って、
うん、
なのでそこからいろいろ構造物を見始めたりとかを知っていました。
うーん、はい、いや本当にこの電気がつくこともね、スイッチポンと押しただけであったかくなったり、ね、あの冷えたりとかするっていうこれ当たり前じゃないですもんね、
はい、
やっぱり作り上げてきた人間のこの技術であって、藤原さんが言ったような
当たり前を作る仕事みたいな、
すごいですよ ね、
はい、
ね、それを作っていくと我々は日常に街にいて普通に暮らしてるから、うん、なかなかこう感じられないけど、それを作ってる人たちは思いがすごいあるもんね、はい、で課題研究はどんなことを取り組んでいるんでしょうか、中村さん。
はい、ものづくり大会前はトータルステーションを用いた五角形の測量実習とそのデータを用いた計算をやっています、
うん、苦労した点というのはどういった点でしょう？
苦労してた点は、ルールや手順が結構多いので、うん、覚えて身につけるのに苦労しました、
うんうん、
基本的にグループで活動するので互いに協力することの大切さも、まあ楽しい記憶になっております。
藤原さんとは同じチームだったの？
そうです。
同じチーム、
はい、
なるほど。じゃあ同じ課題研究ですもんね。
はい、
なんかこう苦労した点というのはどういった点ですか？
私はもみじさんとはもともと仲良かったので、
はい、
そういう協力し合えるのはできてたんですけど、私はあの不器用なことがあったので、
うん、
そのやっぱり測量の手順とか、
はい、
あと計算も苦手なので、その覚えることが多くて、はい、そのことが難しかったですね。
なるほど、はい、あ、もみじ&ももかでいいお名前ですけどね、
はい、
自信のあるスキルっていうか、この学校で学んできたスキル何かありますか？じゃあまずは中村さんから。
課題研究とかで計算をのタイムを競うところがあるんですけど、
はい、
そのタイムを縮めるために暗算をできる限りしていたので、今となっては他の授業とかでも暗算が早くできるようになりました。
そうだよね、土木とかってやっぱりそういう計算とか すぐできないといけないもんね、
はい、
現場とかだとそういうの瞬時に皆さんやってるもんね。
はい、
はい、そして桃香さん的にはスキルは？
はい、この課題研究によってものづくりコンテストをで取り組んだことで、測量をすることが私にとっては誰にも負けない自信があります。はい、
将来的目標最後にいきましょう。
はい、
中村さんから。
私の将来の夢は山梨県の地域の発展に貢献したいと思っております。
はい、かっこいい。そして、
はい、私は現場監督になって町や会社に貢献できるような人材になりたいと思っています。
素晴らしいありがとうございましたということで、そろそろお時間が来ましたけども、今日はですね、山梨県立清修高校3年の中村もみじさん、そして藤原桃香さん、お二人にお話をお伺いしました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
山梨県のものづくりの未来を応援する情熱ものづくりハイスクール、今日の取材の模様は情熱ものづくりハイスクールのブログから聞くことができます。ぜひこちらもチェックしてください。ここまでのお相手は DJ の小作でした。